宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は使用期間を延長する際に必要なこととは、こちらを解説いたします。中途採用した社員のパフォーマンスが低く、本採用が厳しいと考えています。使用期間で見極めようとしてもなかなか厳しいので、延長を考えています。この場合の注意点を教えてください。こんなご相談がありました。採用については多くの会社が悩んでいます。そもそも求人が集まらないという悩みもあれば、今回のご相談のような入社後の悩みもあります。特に難しいのはキャリア採用で、上級職の採用です。本人の資質はもちろん、前職の実績等を見極めて採用を検討しますが、前職との業務の違いや環境の違いで実績ほどパフォーマンスを発揮しれない事例も数多くあります。多くの会社が3ヶ月から6ヶ月の使用期間を設定していますが、この期間でも見極めきれないと使用期間の延長を行います。この時、本人の同意を必ずもらいましょう。その前に、就業規則に使用期間の延長についてルール化されていることが必須となります。これに関する裁判があります。地位確認等請求事件、東京地裁、令和2年9月。会社は A と3ヶ月の使用期間がある労働契約を締結し、その後使用期間延長を求めた。就業規則には使用期間延長の根拠規定はなかったが、会社は使用期間延長通知により現時点での本採用に適すると認められないとして、使用期間を1ヶ月延長する旨を通知し、 A は同通知書末尾の同意する旨の記載の下部に署名押印をして延長に同意した。その後も2回1ヶ月ずつ使用期間が延長され、延長された使用期間中退職勧奨が行われた。 A はこれに応じなかった。その後、会社は使用期間中に本採用拒否、解雇されたとして A は裁判を起こした。そして裁判所は次の判断を下したのです。本採用拒否、解雇は解雇権を乱用したものとして無効である。この判決のポイントは使用期間延長の効力です。使用期間を延長することは労働者を不安な位置に置くことになるから根拠が必要です。就業規則のほか、労働者の同意も根拠になります。特に就業規則で使用者が労働者の同意を得た上で使用期間を延長することは許されます。しかし、労働者の同意を得た上で必要最小限の期間を設定し、使用期間を延長しても就業規則のルールに反しないでしょうが、やむを得ない事情、調査をし尽くす目的、必要最小限の期間について認められない場合、労働者の同意を得たとしても就業規則に記載がなければ延長は無効になると考えられるのです。事例の裁判では面接を実施するなどして問題点を具体的に指摘して最善を尽くす取り組みをしなかったことなど、職務能力や適格性を見極める取り組みをしたと認められるに足りる証拠は存在しなかったのです。だから、まずは就業規則でこの使用期間延長をルール化すると、そのことが 第一歩なのです。ということで、今回は試用期間を延長する際に必要なこととは、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。